だから立法会社の信仰っていうのは決してもう頭でっかちなというふうには断言できないところがあったんです。そういう立法学者でしたから、まあ、イエス様のことはとても不思議に見えていたんですね。彼らも行き過ぎたというか、ちょっと同行してるかなと思われる面のもう一つの点が、まあ、それでイスラエルが腐敗した原因は立法から離れたからだっていう、まあ、言ったらトラウマに近いものがあるわけです。だからこそ偶像礼拝とかもそういう立法から引き離すような悪しきものは全部排除しなければならない、清められなければならないっていうのは良かったんですが、なんところがそれがもう汚れた存在の徹底的な排除にまで行ってしまって、だから異邦人と交わるな、罪人と交わるな、それで、まあ、罪人たちを本当は救い、それこそ律法を伝えて立ち返れと言うべきところを、彼らはそれを蔑視するような方向へと進んでいってしまったんですね。だからイエス様がどうしてあんなずかずかと罪人やああいう主税人たちと交わって、しかし彼らに教えを説いているっていうのは何なんだ。でも冷静に見るとそこに立法学者がどうしてその人たちと交わってはいけないかっていうと、そういう罪の影響を受けてしまう、だからダメだっていうの。ところがイエス様は罪の影響を受けるどころか、逆にイエス様の影響をみんなが受けて変えられていっている、安息日に働くなと伝えているのに、ところがイエス様は安息日に癒しを与え、でもやっぱりその人の人生をよく変えている。自分とは全く違う歩みで、しかし神様の立法の力が確かにあの人から流れ出ている。だから立法学者はイエス様を試みようというその思いで現れましたが、その試みっていうのはもしかしたら、ああ、物のわけない、甘えてやれっていう思いというよりかは、あの人は本当に本物なんだろうか、しかし自分とは全く違う、本物かどうか。今ユダヤの間で最もホットな議論をイエス様に、まあ立法会社様はつけなかったかもしれませんが、あの人に投げかけてみよう。実はあの永遠どうし何をしたら永遠の生命が受けられましょうかというのは、もう当時のユダヤの社会で一番ホットな議論、もういろんな意見が出て、みんなその立法を追求する者たちとしては、もう聖書の結論というのはこれだっていうのを何とか掴みたいと、これがずっと議論されていて、これでイエス様を試してみよう、この人は何と答えるか。ところがつい自分が思っていたものです、もう散々思っていたものですから、あなたはどう言うのかって言ったら、思わず自分の答えをポンと言った、まあ、でもそれも私はこうだがあなたはどうだ、やっぱどこまでも本当にこの人本物かどうかと同時に、自分も本物かどうか立法を追求するものです。神様をどこまでも信じるものなので、自分は本物かどうか、それもどこかであったんだと思います。それで神を愛せよ、隣人を愛せよ、イエス様からあなたの答えは正しい、ところがこの方本物かもしれないと思った、その後その通りを行いなさい、そうすれば命が得られると言われて、試したはずの立法学者が、まあ試されることになったんですね。正しいって言われて、ああ自分を追求していたことはそうだったのかと思ったら、その通り行いなさい、正解にたどり着いただけでは 実は不十分ですよ。あなたは立法に生きる人でしょ。生きていますか。鋭いところ突かれたわけですね。ちょっともうちょっとこのイエス様のその通り行いなさいということについてお話しした方がいいかと思うんです。というのも、いや、その通り行いなさい、そうすれば命が得られる。え、救いって行いではなくて恵みですよね。でも行わなければ命得られないんですか。確かに行いなさいって言われます。しかしその大前提、まあ、もっと言えば立法の大前提、私は立法学者は立法の大前提はしっかり捉えていたと思うんです。この心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよと言われていますが、うん、イスラエルの人ならもうその前に何があるかというのはちゃんと分かっているんです。我々の神、主は唯一の主である、その神を愛せるんです。神様の宣言が先にあるんです。唯一の主である。なぜ唯一なのか、なぜこのお方だけなのか、このお方だけが私たちをエジプトから救い出された、私たちを愛してくださる唯一のお方です、そのお方を愛せよ。神様の愛が大前提としてあるんです。それもその神様の愛をどのように現れたか、律法学者なら誰でも知っています。律法が与えられたのはいつか、与えられて守ったからエジプトから救われたんではないんですね。エジプトから救われたから律法が与えられたんです。救われた後です。またもっと遡るなら、割礼、まあ、これもユダヤ人にとってとっても大事なものです。いまだに割礼だけはしているんですね。羊を捧げるとか、そういう犠牲を捧げることは今動物を捧げるというのはなされなくなったんですが、割礼だけはいまだになされる。でもこの割礼はいつかっていうと、アブラハムは主を信じた、主はそれを義と認められた後で割礼を施せと言われるんです。やっぱりアブラハムも救われた後で律法が与えられてるんです。みんな救いが先行している、恵みが先行している。だからその律法というのはこれを行えば救われるではない。あなたは救われた、しかしそれを守り続け、また神と共に生き続けるために私はあなたを教え導くと同時に、それしなさいではなくて、それを守ろうと私を信じ、私と共にいればそれを行う力も与えられる。これが律法なんです。ですから実は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよと訳されているんですが、これ言語では未来形でも訳せるんです。命令形と未来形と同じ形なので、どっちでもいい訳せる。これは旧約聖書の引用ですから、旧約聖書にも同じ言葉があるんですが、ヘブル語でも同じです、未来形。じゃあどういう意味になるのか、我々の神、主は唯一の主、そのお方が心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛するようになるだろうって言うんです。神様がそのようにしてくださるだろう。つまりここも、私がそうして信じた、行っていく、愛していくようにするではなくて、神様がそのようにしてくださるという、そのように生きなさい、 でそれより生きようっていうことは愛するようにしてくださるんだって、漠然と愛するようにしてくださるまでこう止まってて愛するようになれないわけです。プールサイドに立って、このコーチがあなたを泳げるようにしてくださるよって言われて、まあ、じゃあ分かりましたって言ってずっとプールサイドにとつっと立ってるだけでいつまで立っても泳げるようにはなれないわけです。プールの中に飛び込んで、でコーチの教えを聞いてその通りに体を動かしてこそ泳げるようになるし、ならせていただく。やっぱ行いをして、でもそこに共に教えてくださる方があるから成長していく。そのように行いなさいというのはこういうことなんですね。そうしてくださるお方がおられるのでそうせよ。だからこれは命令形で未来形なんです。